祈りの恵み、平松義雄。静まる時、私たちの生活は毎日慌ただしく、仕事や家庭のことなど差し迫った用事に追われ、なかなか落ち着いて祈る時間が取れません。黙想の助けとして書かれたアントニー・デイメロ神父のカエルの祈りという本の中にはこんな話が載っています。ある老師がその地方の知事に、瞑想なさってはいかがですかと勧めました。しかし知事は、せっかくのおすすめですが忙しくてとてもそんな時間が取れませんと答えたというのです。忙しいので目隠しを取る暇もないと言って、目隠しをしたままジャングルを歩く人を思い浮かべますね。総老師が言うと、知事は拳を振り上げて叫びました。そんなことを言ったって全く時間がないんだ。老師は言いました。時間がないから瞑想するのが難しいと考えるのは間違いです。本当の原因は心のざわつき、創造しさにあるのです。わざわざ特別な時間を取らなくても、祈りの心を持って暮らしていれば良いのではないかとお考えの方もいらっしゃることでしょう。しかし、そのつもりでいるうちに、いつの間にか心と生活の焦点がぼやけ、周りの創造しい動きに巻き込まれているということはないでしょうか。エリアはバールの預言者たちとの戦いの後、ホレブ山に退き、主の静かに囁く声を聞いて、再び預言者として立つ力と導きを受けました。一列王19章1、18節、新共同訳。私たちも聖霊の働きにより聖書を通して心の奥に語りかけられる、生きることの原点となるべき言葉を聞くためには、この世の慌ただしい営みから抜いて深く静まるひとときがぜひとも必要なのではないでしょうか。ただ、私たちの心はいつも同じ状態ではありませんから、確保した時間に祈りに集中できるとは限りません。いつの間にか神様を忘れて、物思いにふけっているということがあります。気にかかることが次々に浮かんできて、とても静まっているとは言えない心の状態のまま、祈りの時間が過ぎてしまうこともあります。何をどう祈ったらよいのかわからず、途方に暮れることもあります。退屈になって、しばしば時計を見ては読みかけの本などに手が伸びそうになることもあります。しかし大切なのは、その内容がどうであっても、主に捧げた時間として、他のことは何もせず、ひたすら主の御前に座って過ごすことだと思います。続けるうちに、主との交わりのために取り分けられたこの時間が、他のどの時間よりも親しいものになっていくに違いありません。しかし、静かな祈りの時が信仰の歩みにとって欠くことのできないものであることを知っていても、なかなか望むようにはなりません。体調が良くなくて、朝の祈りの時間を十分に取れるほど早く起きられないことがあります。その日にすべきことを済ませて、ほっと息がつける頃には疲れも出てきます。日中に一人落ち着ける時間を見つけるのは、大抵の人にとってなおさら難しいことでしょう。しかし、もし祈りの時間を取り損なう日が続いても、祈りそのものを諦めてしまうことはありません。カール・ヒルテは、眠られぬ夜のためにという本の中で、悪魔のすべての仕業を水泡に着せしめるためには、ただ一度だけ神を仰ぎ見るか呼びかけるかすれば十分であると書いています。仕事や家事の合間に、あるいはその最中に、ふと主を仰ぎ見る一瞬も、やはり祈りなのだと思います。信仰の内容が凝縮された、主よ、我を憐れみたまえ、のような短い祈りの、言葉を口や心で繰り返し唱えることも、主を仰ぐ心が深まり、私たちの生活の中に、根付くのに助けとなるようです。